うございます。聖書と福音の時間です。いよいよゴールデンウィーク、今年も海外に向かわれる方はたくさんいらっしゃるようです。海外で驚くのは文化や習慣の違い、日本での常識が通用しないことがあるのです。案外当たり前と思っていることがそうじゃなかったりします。神はいないという日本人の常識も見直す必要があるのではないでしょうか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。私は結婚して今年で32年になるんです。ずいぶん時間が経ったなぁと思います。結婚したのは私が23、妻が21の時でした。実は私たちが結婚した時、クリスチャンではありませんでした。6年後の私が29歳の時、まず妻が信じ、それから私が信じたんです。もしこの時聖書に出会っていなければ、私たちは今おそらく夫婦ではなかったんじゃないか、そんな状態だったんです。私も妻もいい人、立派な人になったわけではありません。でも確かに聖書に出会い、人間として大切なことを教えられました。その一つは、自分が決して正しい人間ではない、罪人だという事実です。もう一つは、人間は神の一方的な愛で愛されなければ、決して自分も自分の周りにいる人たちをも愛することができないという事実です。今日はこの二つのことについて考えたいと思います。まず自分が罪人であるということです。私は人から罪人と言われる筋合いはないと考えていました。私たち夫婦はよく喧嘩をしたんです。ある時こんなことがありました。机の上に置いていた書類が見当たらないんです。私は妻に、机の上の書類どこやったと聞きますと、妻は、知らないよって言うんです。私は、置いたと主張し、妻は知らないと主張する。それぞれが自分が正しくて相手が間違っている、勘違いしていると考えます。人間関係の争いは、自分が正しく相手が間違っているという主張から全てが始まるんです。国際紛争でも、企業間の争いでも、ご近所のトラブルでも、親子でも、兄弟でも、夫婦でも、皆同じです。さて、聖書は、神が人間を作ったと語っています。そして、その初めの人間をアダムとエヴァと言うんです。彼らはもともと、神を中心に生きていました。しかし、ある時から、彼らに罪というものが入ってしまったんです。その時以来、彼らは神中心から自己中心の生き方に変わったと言うんです。神中心に生きていた時は、神が正しいと言われることが正しいと判断しました。しかし、自己中心になると、自分の考えや思いが正しいと決めるのです。正しさの基準が私の主観になるんですね。これは困りもんです。人の数だけ主観と正しさがあることになってしまいます。今、人間社会の中に起こっている全ての争いの原因は、私たちの中にあるこの罪、つまり自己中心が引き金になっているんです。神中心の生き方なんて自由がないじゃないか、と思われるかもしれませんね。例えば、今はボーダレスの時代です。いろんな文化、習慣、価値観を持った人たちが世界中を自由に行き来する時代ですよね。それぞれの文化や習慣や価値観は尊重されるべきですが、その違いによって争いは当然生まれます。この時、人類に共通の判断基準が必要になるんです。個々の主観ではなく、人間としてどうなのか、何が正しいのか、それが必要になるんです。そんなものがあるのかと思われると思いますが、あるんです。それが聖書です。人間を作られた神の言葉です。つまり、自分の主観ではなく、神の言葉を判断基準にする。これが 神中心の生き方です。夫婦とは、まさに一つ屋根に住む、生まれも育ちも違う他人です。自分の主観で相手を測ると、必ず争いが起こる。人間として何が正しいのかという基準が必要になるんです。私たちは結婚6年目にして、その基準を手に入れたんです。さて、二つ目です。人間は無条件の愛で愛されなければ、決して自分も、また自分の周りの人も愛せません。私たち人間は与えられなければ何も持つことができない存在なんです。生まれた時から栄養だけを与えられて、言葉も文字も考え方も何一つ受けなかったら、その人は何もできない人間になります。正しくしつけられた人と、しつけも何も受けなかった人、大人になったら大違いです。子供時代にたっぷり愛された人と、ほとんど愛を受けなかった人、他人を愛することができるのは愛情を注がれた人に多く現れます。人間は愛情も受けなければ安定しないんです。そして愛を与えることもできません。でも私たちは両親も生まれる環境も自分で選ぶことができないんですね。もし不幸な境遇に生まれ、愛情を受けずに子供時代を過ごせばどうなるでしょうか。自分に自信が持てません。人と比較し、劣等感を持ちます。自分には価値がないと思います。欠点だらけだと思い、自分のことが好きになれず、その欠けている部分を何とか満たそうと必死になります。人から評価されたい、愛されたい、満たされたいと願うんです。自分のことで精一杯です。これでは周りの人を愛する余裕など出てくるはずがないんですね。そして周りとの関係がギクシャクするのです。それはあなたの性格によるのではありません。豊かな愛を受けてこなかった結果なんです。さて、今日私が聖書から受けた事実を皆さんに知ってほしいと思っています。神はあなたを愛し、この世界に生み出されたという事実です。あなたは神の無条件の愛で本当に愛されています。あなたの命も、体も、目も、耳も、心臓も、胃も、腸も、そして水も空気も、すべてが与えられているのです。神に愛されているのです。でも、この事実をあなたはご存じないんです。その愛を受け取っていないんですね。これはもったいないことです。聖書の中にこのような言葉があります。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。神の愛はあなたに豊かに注がれています。それを知れば、あなたは顔を神に向けて愛を受け取ればいいんです。でも、どうせ神なんかいない。信じたら馬鹿を見る。と、うつむいているから受けることができないんです。立ち止まって、天を仰いでみてください。思いっきり口を開けてみてください。神はあなたを満たそうと今もしておられるんです。神はあなたの天の父です。あなたを作り、あなたを心から愛しておられるんですね。でも私たちには残念ながら罪があります。だから神中心ではなく、自己中心の生き方になってしまうんです。自分の考えが正しいと思い込んでしまうんです。そして神を信じず、愛されていることも受け入れない。あなたの口を開こうとしないんです。この自己中心の罪が取り除かれる必要があるんです。イエス・キリストが来られたのはこのためなんです。イエスはある箇所でこのように呼ばれています。世の罪を取り除く神の子羊。あなたの罪を取り除くために来られた方です。この方を私の救い主と信じるとき、あなたの罪は取り除かれ、神を信じる人生に入ることができるんです。あなたは豊かな愛で満たされるんです。あなたの口を 大きく開けてください。神の愛で満たされてください。お勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。